それではここで聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はヨシュア記23章1節から3節、9節から16節です。第3版は旧約の408ページ、新改訳2017は420ページです。聖書朗読に続きまして、藤山先生から主があなたのために戦われるという題で御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を朗読させていただきます。ヨシュア記23章1節から3節までと9節から16節までを朗読させていただきます。主が周囲のすべての敵からイスラエルを守って安息を与えられてから多くの日が経ち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた。ヨシアは全イスラエル、その長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方は自分たちの神、主が自分たちのためにこれらすべての国々に行ったことをすべて見てきた。あなた方のために戦ったのはあなた方の神、主である。9節、主は大きくて強い異邦の民をあなた方の前から追い払われた。だから今日まであなた方の前に立ちはだかることのできる者は一人としていなかった。あなた方は一人で千人を追うことができる。あなた方の神、主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われたからである。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。しかし、もしもあなた方が再び堕落して、これらの異邦の民の生き残っている者、すなわちあなた方の中に残っているこれらの者たちと親しく交わり、彼らと隕石関係に入り、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくることがあれば、あなた方はこのことをしっかりと知らなければならない。あなた方の神、主はもはやこれらの異邦の民をあなた方の前から追い払われない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となる。そしてあなた方は自分たちの神、主がお与えになったこの世一から滅び失せる。見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし、命を尽くして知りなさい。あなた方の神、主があなた方について約束されたすべての良いことは、一つもたがわなかったことを。それらは皆、あなた方のために実現し、一つもたがわなかった。あなた方の神、主があなた方に約束されたすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにはあなた方の神、主がお与えになったこの良い地からあなた方を根絶やしにされる。主が あなた方に命じられたあなた方の神、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に対して燃え上がり、あなた方は主がお与えになったこの良い地から速やかに滅び失せる。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、この朝の礼拝において、神様がなされた救いの御業を種石姉妹から伺うことができ、浄土真宗のメッカとも言われる北陸の地から一つの家族を救い出してくださったことを心から感謝いたします。神様は今も私たちを通して、かつて宣教師たちがこの異邦の国、異教の地、日本に来られて福音を伝え、イエス様の救いを伝えてくださったように、私たちもそのバトンを受け継いで、自分ではできないとしても神が共に戦ってくださるゆえにできると信じて前進していけるように、この御言葉をもって強めてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨年2月24日に始まったことは何だったでしょうか。ロシアにあるウクライナ軍事侵攻ですね。今も続いていますが、クリミア半島に続いてウクライナの領土を奪うことが目的だと言われています。一方、荒野の40年間の旅が終わって、イスラエルはモーセの後継者であるヨシュアによってカナンの地、今のパレスチナの地を占領する戦いを繰り広げていました。そして次々と勝利を重ねて、多くの土地がイスラエルのものになりましたけれども、神様はまだ占領すべき地はたくさんあるとおっしゃっています。当時若かったヨシュアも年を重ねて老人になっていた。当時の高齢者の年齢は何歳からというのは全く分かりませんけれども、75歳が高齢者、後期高齢者という基準を持ってみるならば、同僚のカレブが、私は今85歳だと言っている箇所がこのヨシュア記に出てきますので、しかもあの時と比べてもまだ壮健で、目も見えるし、毎日の出入りにも耐え、そして、戦争にも耐えることができるということを言っている、特別な、人だったかもしれませんけれども、75歳というのはまだまだ若いというふうに見られるかもしれませんが、しかしヨシアは多くの戦争を戦いながら、やはり身も心も疲れていたのは、分かることです。私は若い頃というか小中高校生の時は、よく廊下を走って注意されていました。今は老化が進んでいる年代ですけれども、誰でも年を取り老人になります。しかし現実を見るとそうかもしれませんが、現実はだから昔のようにはできないことが増えている、目もかすんでくる、気力も集中力も衰えてくるという、その現実を見るのは必要ですけれども、しかし神様は占領すべき地は多いとおっしゃっています。現実を見すぎると、一人だけの経験から割り出した考えと現状維持の枠に入りやすいという特徴があります。結構私たちの社会にはそういう人たちが多いのではないでしょうか。私たちもその仲間に加わろうとしているのでしょうか。クリスチャンにはクリスチャンの、そうでは ない、また別の道、生き方があるのではないかと期待しています。皆さんは飲みの実験という話を聞いたことがあるでしょうか。飲みは自分の体調の150倍もの跳躍力があるそうです。オリンピックに出たら間違いなく、金メダルを取れると思いますが、その飲みを小さな瓶に入れて蓋をします。すると飲みは飛び上がりますけれども、蓋があるのでそれ以上は上に上がれない。それを何度も繰り返しているうちに蓋を取って、さあどれだけ飛べるかと飲みに挑戦しても、もう蓋以上の高さには上がれなくなってしまっているわけですね。まあ、私たちも人間も過去の経験や自分の思い込みが自分の行動を止めてしまうということがあるのではないでしょうか。そしてできない、あの人にはできるかもしれないけど私にはという、そういう比較の世界にも入ってしまって、まあ、がっかりすることもあるかもしれません。でも、もっと違う生き方があるはずだと私たちの魂、心は願うわけですね。叫ぶわけです。そこで、のみの限界を超えるためには、その跳躍力、蓋以上に登れないという限界を超えるためにはどうするか。普通に飛んでいるのみをその瓶の中に入れて、そののみがぴょんぴょん飛んでいる姿を見て、飛べなくなったのみが励まされて勇気をもらって、また元通りに飛べるようになるそうです。ここまでいくと、素晴らしい実験だと思うわけですね。誰と私たちは人生を一緒に時間を過ごすのか、日々の生活の中でどういう人と話すのかということが鍵になってくると思います。日高にいたときに、口を開けば否定的な言葉、人をけなす言葉を吐く女性がいました。まあ、だいぶ高齢でしたけれども、その人のそばに行くと、ああまたそういう言葉を聞かされると思って近づきたくないということも起こりました。あの下川先生も日高に行った時にその夫人の攻撃にさらされてよく、まあ、愚痴ではありませんけれども、いやあの人からこんなことを言われたという言葉を聞いたことがあって、ああ北海道にはこんなすごい言葉があったのかと初めて聞く言葉が結構ありましたけれども、否定的な言葉は、そしてダメだっていう言葉は本人だけではなくて周りの人にも影響を与えてしまうことを、まあ、経験いたしました。しかし逆に肯定的な、そして信仰的な励まされる言葉を話す人のそばに行くと、やはり心が温かくなってくるわけですね。柔らかい言葉、そして親切な言葉、普段私たちは使おうと心がけていますけれども、私たちの本質がそうなっていないと、やはり、昔使っていた言葉が出てくるということはあるかもしれません。ですから絶えず良い言葉にさ、この触れて、そういう人と交わっていくときに影響を受けるということも確かにあるわけですね。まあ、礼拝小グループというのを今日3回目ありますけれども、何のためにやるのかって最初はよくわからないこともあるかもしれませんが、神様がおられるところで、礼拝の場で聖霊様が支配され導かれるところで、数人でグループを作って交わりを持つということは、一旦礼拝堂から外に出ると日常に戻っていきますから、そこにはいろんな人がいるわけですけれども、少なくともイエス・キリストを信じている人たちがここでグループを作って交わる中で、まだよくわからない人たちがいますし、本当はどんな課題を重荷を抱えているのか、最初は出せない限界というものをクリスチャンも持っているわけですけれども、しかしここは話しても大丈夫 このグループの人たちを信頼できる。そうするとそれまで話せなかったことを話し出すようになるという聖霊様の働きが始まってくるわけです。でそこでこういうことを今自分は抱えているし、悩みがあるんだということを話して、それで司会の方が進めて、じゃあそのことを覚えて祈りましょう、体の調子が悪い人のためにはみんなで手を置いて祈りましょうという神様の御業がなされていくときに、そこに今日も賛美したように私は奇跡を信じるということが現れてくるわけですね。そういうことが礼拝の中で起きている教会もありますし、まあ華々しいことがないとしても聖霊様の静かな語りかけと静かな御業というものが実はそこに参加している人たちの魂を強めていく、あるいは清めていく。否定的な言葉が一切聞かれない場所で私たちの魂が親切な言葉や励ましの言葉を聞いて清められていく、そういう御業を目指しているわけです。神様の、働きを期待しているわけです。では年を取って老人になったヨシュアにはそういう励ましを与える人物がいたのでしょうか。このヨシュア記を読むと言いました、カレブという人物ですね。多分同世代だと思います。ヨシュアはモーセの後継者でイスラエル全体を統率するリーダーでしたけれども、その中でユダ部族を統率するリーダーであるカレブは非常に信仰的な人物でした。次の御言葉を出していただくと、このようにカレブは神様にヨシュアに対して語っています。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらいさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのですと語っています。このカレブの言葉でヨシュアも奮い立ったことでしょう。もう年取ったとは言ってられない、まあそういうこともないかもしれませんが、私たちクリスチャンはじゃあ誰と一緒にこの人生を歩んでいくのか、誰と一緒に、まあ、霊的な戦いもさまざまな経済的な戦いも、世の中に出てきれば7人の敵がいると言われるこの社会でどのように戦っていくのかということを聖書から学んでいくときに、イエス様はこのようにおっしゃいました。次の御言葉をお願いします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからである。まあ農業して動物を扱った人はよくわかると思いますが、経験がなくても2頭の牛を木でこうつないでですね、畑を耕す光景を思い浮かべるとわかると思います。2頭とも同じ力を持っていないんです。強い牛と弱い牛を組み合わせて、弱い牛が強い牛に、まあ、支えられながらその強い牛と同じような働きをすることができる、まあ、これは農業を営む人たちが身につけた知恵だと思いますけれども、そのことを例にイエス様は私たちに、私の首輝を負いなさい、自分にはできないと思っている人がいてもそれはそれでいいんだ、私と一緒に働こう、戦おうと招いておられるわけですね。そして自分の追い切れない重荷を イエス様のところに下ろして得られる平安も素晴らしい平安ですが、イエス様から学ぶことによって得られる平安というものはさらに素晴らしいものだということができます。嵐の中の平安というのは神が私と共におられるということが実体として実感として分かるという世界を生きるということですね。さて、神様はヨシュアに占領すべき地は多いとおっしゃいましたが、そこにはそれまで住んでいた先住民、そして後々イスラエルを苦しめる偶像の神々を拝む異邦の民がいたと書かれています。これらの民族は手強い敵でしたけれども、ヨシュアはこれまでもそうだったけれども、これからも主が戦ってくださるという約束をモーセから聞いた、その言葉を自分も人々に語っているわけです。そして主が戦ってくださるということを次の24章で神様は具体的に、じゃあどのように戦ってくださったのかというと、先住民族の中にアモリ人という民族がいました。そしてこのアモリ人の2人の王と戦った時に、神様はなんとスズメバチを送って彼らを追い払ったとおっしゃってるわけです。まあ、時々学校の野外活動の時にスズメバチが飛んできて生徒たちが刺されたといってニュースになることがありますが、このカナンの地のスズメバチは北海道のスズメバチよりもかなり大きいと思います。灼熱の、まあ、40度50度の世界ですから、個体も大きくなると想像できるわけですが、そのスズメバチを使って、アモリ人の王たちを追い払った。そしてあなた方の剣にもよらず、あなた方の弓にもよらなかった。神様が彼らのために戦ってくださったという事例がここで一つ。その前にはエジプトから逃れたイスラエルの民をファラオが、エジプトの王が軍隊を差し向けて追いかけてきた時、目の前は海が立ちはだかっていたんですね。その時に神様はその海を分けてイスラエルを乾いたところを渡らせた。追いかけてきたエジプト軍の戦車兵隊たちはその後入ってきたけれども、皆その水に飲み込まれてしまった。神が戦われたということをイスラエルの人たちは身をもって経験してきたということをヨシュアは思い起こさせて、これからも神様はあなた方のために戦ってくださるんだと励ましているわけです。そして、まあ、今日は長いので、分割して読んでいただきましたが、この23章の実節では、あなた方は一人で千人を追うことができる。私たちの文化にも一騎当選という言葉がありますね。一人が千人をと戦うことができる、まあ、ここから取られたかどうかは分かりませんけれども、まさしく、言い当てているわけです。1967年イスラエルがアラブに囲まれて戦った6日戦争というのがありますね。第3次中東戦争でイスラエルの人たちは祈る場所がなかったんです。集まる場所がなかったんです。エルサレムの神殿の丘の西壁はまだアラブ側に占領されていたんですが、その6日戦争でついにエルサレムがイスラエルに戻ってきて、彼らは西壁の前に集まって、あの体をくの字に折りながら祈ることができるようになりましたが、なぜその戦いに勝利できたかというと、圧倒的なアラブの軍勢を前にイスラエルは多勢に無勢の状態で、 今のウクライナはヨーロッパ西側諸国からたくさんの武器を供与してもらってロシアと戦っているわけですが、6日戦争の時にはイスラエルはわずかな武器しかなかったんです。そして戦車も少なかったんですね。それで東側からシリアがゴラン高原を越えてやってきた時に、イスラエルでは1台の戦車が荒れ地をこの必死で全速力でこう走らせていたんです。ところがシリア側から見たときに、イスラエルにはそれこそ一騎当選1000台の戦車が走っているというふうに見えたわけです。一台の戦車で巻き起こしたその砂煙の影響だったのか、あるいは神様が働かれたのか、それでシリア軍はこれはかなわないと思って退散したということから、形勢が一気に逆転したということをイスラエルでガイドのスティーブンス・エイコ先生からお聞きしました。まさに現代版の神があなた方のために戦われるという奇跡だったわけですね。現実はたとえ厳しくても、状況は思ったように進まなくても、今までになされた神様の御業、まあ谷石姉妹の証の中にもあったように、救いはいろいろな形で、迷った時も困難に陥った時もその都度神様が恵みを与えて、その救いの原点をしっかりと持ち続けることができるということを明かしされましたけれども、私たちも救われた時のことを、そして恵みを数えるという信仰の営みをこれからも続けていくことができたらならば、今も働いてくださる神様と共に私たちは前進できるわけです。そしてヨシュアとカレブの信仰の特徴は、神様は良い方だと信じる信仰でした。神様は意地悪な方だと残念ながら信じている方々も多いと思います。私のことなんか耳を気もしてくれないと、神様をそのように見る向きもあるかもしれませんが、ヨシュアとカレブは他の人たちとは違う信仰を持っていた。次の最後の御言葉を出していただくと、神様はカレブ、まあもちろんヨシュアも含まれるわけですが、カレブに対して、カレブは他の者と違った心を持っていて私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになると語っておられます。イスラエル十二部族から一人ずつ偵察隊が派遣されてカナンの地に、調査に行った、探りに行った時に、帰ってきた十二人の中で十人は、私たちには無理だ、あの地を手に入れるのは不可能だ、あの地には強い敵がいると言って、人々の心がそれでぺしゃんこになってしまった。ところがヨシュアとカレブは、いや神様が共におられるんだったらできる、さあ行こうと、10対2でしたけれども、そのように伝えたところが出てきます。違った霊とは、神様を愛する霊です。神様を愛するとは、この23章の6節にあるように、またモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守りを行いなさい、そこから右にも左にも外れずと語っているように、私たちクリスチャンにとっては聖書の御言葉を守りを行うということと言えます。その御言葉を学んで、心に響く、心に留まった御言葉を握って祈るというのが、祈りの戦士となって戦うクリスチャンとなっていくわけです。そのようにして祈っていくと、神様の愛がその人に注がれてくるわけです。私たちには愛がないので、人を愛することなんかできないわけです。生まれ持ったものはあるかもしれませんが、それでは届かないほど人々の 必要は大きい深いということができますが、しかしそのようにして御言葉を握って祈り神様に求めていくときに、神様は御霊の愛を注いで、その御霊の愛で私たちも神を愛し隣人を愛していく人に変えられていくわけです。タネイシ姉妹はオランダのデボラ先生でしたか、その先生から導かれたと話されていましたが、私たちの同盟教団には初期の頃スウェーデンとスイスから宣教師が来られて日本で宣教されました。今お伝えするのはスイスの一人の少女が家は何をしにスイスへという番組がその当時あったわけではないんですけれども、一人の日本人旅行者を通して東洋には日本という国があることを知りました。その時から彼女は日本の人々にぜひキリストを伝えたいと願うようになったそうです。それは彼女の人生の目標になりました。成人してから彼女はイギリスで聖書の学びと英語を習得しました。私が日高で5年間一緒に働いたスウェーデンの女性の宣教師もやはりイギリスで神学校で学び英語を流暢に話せるようになって日本に来られた方ですけれども、このスイスの女性もそのようにして学び、数年後念願の日本に宣教師としてやってきました。日本では日本語を当然学ぶという苦労が始まったわけですが、ようやく片言の日本語を話せるようになると早速彼女は町の中に出て行ってイエス様の福音を愛を述べ伝え始めました。冬の寒いある朝のこと、彼女はオーバーコートを羽織ると北風の激しい中町に入ってきました。そして本門伝道が始まったそうです。その日突然激しい風が彼女のコートを膨らませボタンを飛ばしましたが、その時コートの裾が取りかかったオートバイのハンドルに絡みついて、彼女は仰向けに激しく道路に叩きつけられました。朦朧とした意識の中で彼女は駆けつけた警察官に、運転手さんを罰しないでください、免許証を取り上げないでくださいと何度も繰り返しました。病院に運ばれた彼女は間もなく天に召されていきました。しかし宣教師の言葉はその運転手の心を占領していきました。やがてその運転手は彼女の信じていたキリストを信じクリスチャンとなったという証が残っています。宣教師たちの愛の奉仕によってこの日本にはたくさんの日本人が救われてクリスチャンとなり教会が立て上げられてきました。愛の種がまかれ、その愛を知った体験した日本のクリスチャンたちもまた自分も同じようにして隣人を愛して仕えてきました。私たちもその一人として神様に選ばれてこの町に使わされているわけです。年を取って老人になったという現実、あるいはいろんなものが奪われて私には何にもないという状況もあるかもしれませんが、私たちの力では成し得ないことも神様に信頼するとき、神様が私たちのために戦って働いて成し遂げてくださるということがこうして明かしされています。ヨシュアもカレブも神を愛する愛に満たされて、そして神を愛し信頼して肯定的な考えを持って歩んできました。私たちもその歩みに習うものとさせていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちは弱いと言いながらその弱さの中にとどまり続けることがよくあります。しかし神様はあなたの取るべき地は多いと挑戦され、私たちは自分にはできませんということがありますが、神様は できると私があなたのために戦うと励ましてくださることを感謝します。どうぞ神様の見せてくださる、また今までにしてくださった御業を見て、それを原点として、そこまで私を愛し私に期待をしてくださっている神様に近づいて、その恵みの力を受け取ることができるように、神ご自身を受け取ることができるように私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。